皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月22日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はリーマンショック前によく似ているです。今のこの内外の情勢見てますと、リーマンショックの前によく似てると思いますね。無理が重なっていろんな矛盾がこう吹き出してるんですが、まあなんとかなるだろうとみんな思ってるんですね。で、潰すわけにはいかない。だから潰れるはずがない。しかし、みんなそう思ってるんで、誰かやってくれるだろうと思ってるんですね。東京都もそうだと思うんです。豊洲の問題にしろ、オリンピックの問題にしろですね。これ先に行けば行くほどついつまが合わなくなってくるんですが、まあ誰か何とかしてくれるだろうとこう思ってるんだと思うんですね。しかしやっぱりこの誰にも何ともできない瞬間ってあるわけで、そうなると全部これ一気にその話の全体が崩れて、まあ言ってみればこのフライを取るときですね、まあセカンドとショートがですね、お見合いをして目の前に球が落ちちゃったみたいな、だからそんな風にこうなりかねない状況だと思いますね。当事者意識っていうのはなんかすごく今薄いんじゃないかと思うんですね。これは日本だけじゃなくて世界中そんな感じがしますね。このまあ、特に金融市場を見ているとですね、そもそもなんかこう全体を見れば、もうトランプ政権の誕生もそうだし、まあ日本もそうですけども、今までと同じようには続かないような構造変化がもうどんどん進んでるわけですね。しかし、まあ下がるわけにはいけない、下げるわけにはいかないし、下がるはずはないというなんか不思議な思い込みがですね、こう中央銀行にまで広がってる感じがするんですね。だからとりあえず今日一日、問題がなければいいみたいな感じで、今だけ金だけ自分だけってまさに今の金融市場ですよね。今だけ金だけ自分だけさえ良ければまあいいじゃないかということで、とりあえず金をこう循環させて全てを明日に先送りしてるという、今日一日が無事に終わるというんじゃなくて今日の問題は明日に先送りしてるという、まあそんな状況だと思うんですね。で、リーマンショックの時もですね、やっぱりアメリカは共和党政権だったんですね。やっぱりこの最後の調整のところでですね、みんな、手を引いちゃうわけですね。不透明なことはできないと。だから、日本もなんか今そうなりつつあるんじゃないかと思うんですね。東芝も、まあ、潰すわけいかないから最後は政府が救済するだろうなんてみんな思ってますけども、それだって別に確証はないんですよね。新たなスキャンダルが出てきたとか、新たなこの債務保証とか、新たな損失が出てきた場合には、すべてのこのスキームが崩壊してしまうわけで、だからこの20年前の銀行の倒産の時のようにですね、誰かがものすごく汗を流して駆けずり回って問題をこう解決しようと努力してたような様子は今さらさら感じないですね。あるいはこのかつて JAL が倒産した時なんかはやっぱりこの飛行機の運航を止めるわけにいかないだろうって話があって、まあその一点でですね、こうみんな走り回った感じもありますが、まあ今別に原子力いらないじゃないのよと。で、10年メーカー他にもありますよって感じですから、特になんかですね、これがなくなって困るって話はあまりなくて、まあ原子力は国がだからやったらどうですかというようなことですよね。福島の処理はそれは国がやんなさいよということで、まあ全然なんかそういう意味で言うと気合が入ってる様子はないですね。で、やっぱりそのみんな人事だっていうところがこう昔と違うところですね。津波みたいなですね、金融危機っていうのはこう一気に来てみんな一気に押し流しちゃいますから、逃げるんなら逃げる、それ止めるんなら止めるで、なんか対処しないとどうにもならないんですが、まあ、そういうことをしてる人がなんかこう世界中いないよね。で、まあ、とにかく悲観論いれば負けだから、楽観論しか言わないっていう、まあ、相場の中の連中はそんな人たちが多くて、で、楽観論を言うから、まあ、なかなかこう降りられないんだけども、やっぱり静かにみんな降りちゃってて、で、結局その、買い手がいないマーケットになっちゃってると、買い手がいないマーケットになってると、誰かがこう売りに出した時に、つく値段がうんと下の方なんですよね。買い手がいなくなったマーケットほど怖いものありませんから、 まあ、そういうなんか、いきなりこう、売り物がまとまって出てくるような状況っていうのが、なんかこのスキャンダルとか見えない、その損失が出た時とか、なんか潰れた時というわけでありますから、リーマンショックの時のようにですね、これはまあ、なんとかなるだろうと、別にこんな中堅の証券会社潰してもなんとかなるだろうと、まあ、関係者が安易に考えてたところがですね、まあ、話の発端でありまして、で、結局それで潰れて、本当に致命傷になったんですね、あれね。08年で実質的に終わってしまってんですね、国際金融市場は。あとはだから、こう、エピローグみたいな感じで、まあ、とりあえず中央銀行は金出してここまで延命治療してみたけども、まあ、ちょっとそろそろ難しいねというのが、まあ、本音の話で、だけどまあ、皆さん死亡宣告だけは出したくないから、まあ今日一日は金だけ出しとこうと。誰かこの先やってくれるだろうと。まあそれぐらいの無責任な感覚なんじゃないですかね。だから、はっきり言って、その、全体を見て、いろいろ考えてる人たちっていうのはどこにもいないような感じがしますね。だから東芝もそうですし、ヨーロッパのギリシャとか、あるいはドイツ銀行もそんな感じがするんですよね。ね、ギリシャについては、IMF が支援から抜けるって言ってるわけですから、これはもうあとこの段階で終わりだと思うんですよね。IMF が抜けた分をドイツがさらに出すなんてな、政治的にドイツになかなか難しいでしょうしね。まあ IMF が抜けたら本当にそれで終わりになっちゃうんじゃないかなと思うんです。で、あれもしかしまあ、なんとかなるだろうと、誰かはなんとかしてくれるだろうと、なんかそんな風になんか特に根拠もなく思ってる人たちがほとんどだと思いますね。だから最近はその中枢の人まで、まあ誰かやってくれるだろうみたいな話になっちゃって、情報がこう遮断してますでしょ？遮断されてるから、全体を見てる人っていないんですよね。だからその怖いわけで、全体を見てる人がいないからこそ何か起きたら、まあそのままズルズルっとこう崩壊に向かっていっちゃう。なんかそんな危うさをすごく感じますね。金融市場ってのはやっぱりその、不意に破綻が起きるのが一番怖いですね。まあ、潰れるぞと分かってて潰れるときは皆さんそれぞれ対処してますから、まあ、大体想定の範囲に収まることが多いんですが、想定外の破綻が起きたときっていうのが一番こう怖いし、逆にこの想定外の破綻を戦略的に使うと、お金を貸してる側を潰すことができるんですね。倒すことができるんです。お金借りてる方がですね、永遠にあいつらの奴隷になってる、のかと。資金が尽きると、まあ、また頭下げて借りて、で、そのためにあの資源を売って、またその金も尽きると、また頭下げて借りて、そのためにあれを売ると、切り売り切り売りして、まさにこう、待ち金、闇金にですね、もう、生き地まで吸われていくような状況になった時に、生き地を吸うような闇金を潰す一番有効な方法が、まあ、金がまだあるのに、デフォルトすることなんですね、あれ。金があるうちは金返してくるだろうと思ってるわけですよ、貸した方は。ところがどっこいですね。わざと金の支払い止めるんですね。で、まあそうするともうデフォルトだから二度と金貸してくれないし、もっと困るだろうと思って貸す方は、まあ思ってんだけど、そこがやっぱりこの、まあなんて言いますかね、本当の勝負ですよね。市中に勝つを開くみたいな話で、まあこの先何とでもなれと、こんなとんでもない金貸し潰して、横に連携して、みんなでひっくり返しちゃうと思えば、次ができるわけで、だからそういうふうに動くとですね、これ本当にドミノ現象のように、一気に全部この体制がひっくり返るんですね。71年のニクソンショックもそうだったでしょ。それから98年のロシア危機がそうですからね。なんかそういう意味で言うと、意図的なリーマンショックみたいなものの可能性もありますよね。ここでもうとにかく、いつまでのさばってんだと、あの金貸したちはという連中は世界中に多いでしょうから、まあ、どんな形で誰が引き金引くかわかりませんけども、何かのきっかけで、一気にこれが潰れる可能性は、それはあると思いますね。で、要するにこの、まあ今申し上げたようなことというのは、まあ普通に考えればですね、簡単に想像もつくんですけども、そういうことをあまり考えてる人がいないような感じがします。まあ、フィナンシャルタイムズとかエコノミストなんかも本当にレベルが落ちたと思うんですよね。なんかもう金払って買うのやめようかと思うんですけども、なんか本当にですね、私たちは、この金融市場と共に生きてるんで、まあ、ここがなくなったら全部終わりだから、まあ、ここと打ち死にしますよみたいな、そんな雰囲気が見えるんですよね。でも、あの人たちって本当に基本的には今だけ金だけ自分だけだから、 こうなんか問題が起きた時に、こう一緒に対処するっていうことがなかなかできないですね。まあトランプがこう政権で選んでるなんかものすごい軍人たちでしょう。ああいうこう修羅場をかいくぐってですね、まあ一人でもこう道を切り開くみたいな、ああいう人ってのはこういないんだよね。金融市場なんてところは、まあいつもその、まあ、目の前の利害損得で右往左往してますから、この混乱が始まった時にですね、あれ収拾がつかなくなるんですよね。果たしてどうなるんだろうと思ってこう見てます。で、やっぱり日本にもこれ一言ではなくてですね、まあ東芝のこと見てもわかりますけども、こう過去20年間ぐらいの、うん、いわゆる構造改革の時代の経営が見事に崩壊、とか溶解してしまったということはこれで明らかだと思いますね。やっぱりこの構造改革だとか言ってた話はもう全く通用しなくなったということですね。だからこれはもう本当にそのこれ以上なんかいろいろ手を打とうとしてもおそらくこの今の経営者の下では難しい、そういうところがたくさんあるんじゃないかと思うんですね。そのどの道やっぱりその今までのそのまあ、経営のスタイル、企業文化を全部変えなきゃいけないんだから、もはや解体以外にですね、選択肢がないというところも結構あると思うんです。で、そういうところもですね、なんとなく続いちゃってんだと思うんですね。なんとなく今日一日続いちゃってると。でもそれが、なんとなくは続かなくなる時って必ずあるんですよね。こういうクライシスというのはですね、非常にこの激しくなる時と言ったりする時が交互に来ますから、なんとなく毎日が続いている時と一気に動く時って交互に来るんで、まあ、今度緊張が走った時にですね、まあ、我も我もと、こうおかしいっていう話が出てくても、これは不思議じゃないですね。最近なんか、ばったり倒産する話が、なんか増えてる感じがするんですよ。で、この後、6月の株主総会ぐらいまでですね、日本の場合は、はっきり言って何が起きるかわからなくて、まあ、東芝だけじゃなくてですね、三菱の方もなんか大変そうですしね。やっぱりこの今までのこの経営者の、まあ、大整理ですね。なんかめちゃくちゃな奴ら多かったですもんね。金太郎飴経営なんて言われますけども、なんか本当に今だけ金だけ自分だけ絵に描いたような経営者が、日本の企業にいて、またそれがその雨上がりって言うんでしょうかね。なんか公的な会社の経営者まで引き受けるようになって、さらにまたその、会社をおかしくするとかね。なんかそんな事例もなんか数多くありませんか？今見てると。雨上がりもなんかとんでもないの結構いますもんね。だから、まあそういう人たちが、まあここで行き詰まって、責任を取って、こう消えざるを得なくなる。だから下克上なんですよ。前から申し上げてるように今年は日本経済の下克上でありまして、下克上で出てくる人がいるかいないかだね。いなかったら、まあ、それっきりということになりますんで、まあ、ちょっと、その意味で言うと、今のうちからよく見極めをしといた方がいいと思いますね。この組織本当に次逃げられる人いるかなと。次は御用達ですからね。イノベーションであり、御用達であり、技を磨いて、いくということですから、まあ、そういう方向性を持ったリーダーを押し出せる状況にあるのかないのかというところですね。その人材が残ってるかどうかということを今のうちにこれ見極めしといた方がいいんじゃないんでしょうかね。そこがないとですね、こう立て直しの仕様がおそらくこれはないと思いますよ。それから同時にその新興国を見ていてもですね、やっぱりリーマンショックの時新興国ひどい目にあったわけで、今回はもっとひどいんじゃないかと思うんですね。なんかそのトランプ大統領が登場してですね、中国がいよいよこれ変わってくるんだと思うんです。日本もそうだったんですが、一時期その金がすごくたくさんあって、金の力でこう世界中はしゃぎ回ってて、得意になってて、まあ金持ってるからみんなこう頭下げてくるんだけども、やっぱりバブルの崩壊が進むと、金の力も衰えてくるし、あらゆる問題についてですね、こう、どうしていいかわからなくなる。日本もそうでしたね。バブルが崩壊したら、経営も外交も一気にブレーキかかって止まっちゃいましたでしょ。中国ってもう今あんな感じですよね。そうなると今度はバッシングが始まるんですよね。今まで偉そうにしてた分だけ相当叩かれるわけですね。なんか中国の中ではもうね、今まで中国に進出してうまくいかない会社が 夜逃げ寸前に形で全部置いて逃げてきたんだけど、最近は外国系企業が中国に対してかなり厳しい物言いをするようになっているようですね。で、やっぱりどうもその、いよいよこれで本格的なバブル崩壊ってことになると共産党も溶けちゃうんですから、やっぱりその時期がいよいよ見えてきて、今度企業側っていうか外国側と、立場が入れ替わったかもしれませんね。だからこう、袋叩きの段階に入ってきたかもしれないですよね。まああんまり大きい声でみんな言いませんけども、誰が中国人にあんな大金渡したんだっていうことは、実はみんなよく思ってるんですね。こう、不動産を買ったりですね、武器を買ったり、なんかするでしょ？世界中でですね、あるいはなんかいろんな会社買いまくったりね、非常に迷惑してる人たちもいるわけですよね。まあこれがちゃんと経営してくれてね、ちゃんと世のために人のために、しっかりやってくれればいいんですけども、まあとにかくね、目の前の金儲けだけでしょう。不動産買うだけ買っちゃって誰も住んでないと。値段が2倍にも3倍にもなっちゃって、地元の人がですね、若者が住む場所がなくて、なんか結局生活みたいなの迫られてるとかね、そんな話があるわけですよ。そう、誰が一体あの中国人に金を渡したんだと、当然みんな思いますよね。だからクリントンだと、クリントンが渡したという話になるわけで、クリントンとんでもないって話になるわけですが、まあそういう、まあ恨みがですね、こう今世界中にこう満ち満ちてるんですね。非常に危険であると。あのままやられたらですね、その、みんなめちゃくちゃになっちゃうという思いを持っていて、だからまあ金が、その、まあ金はこれ続かなくなるんでしょうけども、その問題以上にですね、やっぱあの彼らの今までやってきたことに対する反感、特に経済的な進出ですよね。経済進出に対する反感、あるいはその金で外交を買ったっていうことですよね。金ばらまきまくって外交したとか、あるいは金ばらまきまくって、賄賂ばらまきまくって輸出や投資をしたということに対する反感、反発ってのは多分ものすごく大きくて、これをおそらく吹き出してくるんじゃないかと思うんですよ。いよいよそのタイミングに入ってきたような感じがしますね。なんか中国は多分相当大変でしょうね。で、日本とは別の意味で大変ですね。で、韓国なんか見ても、まあやっぱりその、まあそれ以外の国々も、まあ金がなくなってくるわけですね。バブルの崩壊で、しかもトランプのあの経済政策ですから、世界は不景気ですよ。やっぱり、その新しいリーダーが出てくるまで、2点3点するようなことが多分あるんでしょうね。朝鮮半島も、まあ韓国、北朝鮮がどうするかですね。このままなんかその体制が解けるような感じになっていくのか、あるいはなんか南に打って出るとかですね、いうことがあり得るのかですね。なんかその韓国もあれだけこうぐずぐずしてると南に打って出てこられたら多分大変ですよね。陸軍がね、北朝鮮の陸軍が北から攻めてきたなんて大変ないことなんで、まあどうするんですかね。よくわかりませんけども。まあしかし北朝鮮、韓国、それから台湾、香港、さらにはチベット、新疆、南ウイグルとですね、中国の真ん中を囲むところがいずれもこう不穏の状況になってきてますから、まあこれがやっぱりリーマンショックと同じでなんとかなるだろうと思いつつも、実はなんともならなくて、あるところでバタンとその崩れていくことが大いにあると思うんですよね。ちょうどもう、辛亥革命が始まってから100年を過ぎてるわけですから、まあ一つの時代の区切りとしては十分でありまして、で、まあこの先、まあ共産党が溶けてった時には、まあ、やっぱりソ連崩壊の時と同じで、いろんな人、いろんな情報が中からこう出てくるんでしょうね。まあ、でもそれで、しかし世界中不景気だから、まあどこに行くってこともなかなか難しいんでしょうけども、まあ、とりあえず共産党が溶けて、アメリカと一緒に、アメリカもそうですが、中の立て直しに入ると、まあ、国は割れるかもしれませんが、中の立て直しに入るということは大いに想定されますね。まあ、その間、ロシアは、まあ、経済的にはかなり厳しいでしょうけども、とりあえず自分の国を守るということで、立てこもって、状況をよく見てると、そんな感じになるのかもしれませんね。まあ同時にそのトランプってのは金融についてもかなり大胆に踏み込んでいくんじゃないでしょうかね。金融危機が起きたらやはりドル安ですよね。で、そうしたらその後は今度は今のドルを廃止して新しいドルを廃止するとか、新しいドルを作るとか、当然手を打ってくると思うんですね。 まあ、だからそんなことで、共和党政権というのは、相場が崩れたらそれで終わりというんじゃなくて、相場が崩れたら、崩壊したらその次を作るというところまで、こう見えてくるってきてると思うんですね。なんかロンポールなんかもついてんじゃないですか。ねえ、トランプの後ろにね。あの人は FRB 監査しろって言ってますもんね。なんか本当そうなるかもしれませんよ。まあ、いずれにしろですね、リーマンショックの前に今、国内がよく似てるんで、よく注意した方がいいと思います。このままなんとなくって絶対続かないんで、ある時終わった時にそこからまた前に進み始めますからね。その様子をよく見ながら行動することが大事かなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に来たこと、リーマンショック前によく似ているということでお伝えいたしました。ではまたお会いしましょう。さよなら。